木山の簡単200A 面の下段の説明をします。25番うむ、嫌になるとか飽きるという意味で余談活用です。受験勉強はうまず休まず、嫌になったり飽きたりしないで、休むことなく続けてくださいなんていう時の、うむという意味です。26番の、この漢字は、3つの読み方があります。まず1つは形容動詞で読みますと、うべなりとかむべなりという形容動詞になります。意味は最もなことであるというわけです。実は2年ほど前のセンターの古文の問題の方に、何々もいとうべにというふうに2の識別問題でこのうべにが出題されたことがあります。木山方式というのは、漢文公式と古文公式を両方使ってやっていきますから、どちらかに載っているものは重複して載せないようにしているんです。そこで古文の方でうべにと出てきても、これは漢文でいうところのうべなりだ、最もなことであるという意味ですから、うべにの2は形容動詞の連用形の活用語尾となるわけですね。2番目がよろしく何々べしという再読文字の読み方です。それから単純に形容詞でよろしと読むこともできます。授業中当てられた時にはこの3つの読み方をさっと答えるようになってください。ところで26から右の方に出ておりますけども、よろしく百両おのおのをして意見を述べしむべしというふうに読める白文が載っております。木山の簡単のデカ版のカラーコピーのものを持っている人であれば、そこに読み方書いてあると思います。まあ、こんなふうに再読文字は読むんだということです。27番 S、 身分の高い人に面会するという意味です。拝謁するなんていう言葉もある通りです。28番のこの3つの漢字は終わるという読み方を覚えてください。以前センターで、月を終わるというふうにレテンで帰る読み方が問一の語尺になりまして、1ヶ月が過ぎるという回答になってました。ちなみに28の左下の方には米印がありまして、その最初の漢字だけはついにと副詞で読むか、終わると動詞で読むか、2つ考えられます。それは文脈でよく考えてください。29番おもんぱかる、思慮なんという時の慮という漢字をおもんぱかるというふうに読みます。思案するという意味です。30番の各自の各はおのおの、送りはありませんのでこのままおのおのと読みます。31番のこの漢字ですけども、やはり入試問題になるとすれば3番の幕では当たり前すぎますから、1番とか2番の読み方と意味を覚えてください。追うとか頼むというふうに読みますと、頼みにするとか自負する、まあ、自分自身を頼みにするという文脈では自負するということになりますし、時には背くというふうに読むこともあるわけです。32番の衆議院の衆の字は王子という形容詞で読みます。多いという意味です。でもちろん形容詞は古文の形容詞の活用と同じ活用しますから、多く多から多く多かり多し多き多かる多けれ多かれと、空から空かりし聞かるけれかれというふうに活用していきます。それは漢文においても同じです。ちなみにその下に兄多からずやという形があって、公式22の英単句形を見よと、カラーのものには書いてあると思います。ここで漢文公式の22を見てください。英単句形が白文問題の、隠れた句形であったということは結構ある、出題の形です。 そこで公式22番の詠嘆句型を3つ空で言えるように練習してもらいます。それを当てるときは思い出すために、また系、兄系、なんぞ系などというふうに、まあ、最初の音だけをちょっと紹介しますから、あとは自分で言ってくださいというわけですね。このまたで始まる場合と兄で始まる場合は、読み方としては以下は同じになります。つまりまた何々ずや、兄何々ずやですね。読み方としてはまたで始まっても兄で始まっても読み方自体は同じです。さて3番がちょっと、覚えるのが難しいと思いますが、なんぞそれ連体形やと覚えてください。なんぞそれ連体形や、時にはこのそれという部分が抜けてしまうこともありますが、まあ、当面はこの基本の形で覚えてください。ところで公式22番の1番を見ますと、また良きことならずや、そこから勃語が右に出てますけども、訳はなんと何々ではないかという訳になります。つまりまた何々ずやというふうに読みますけども、その時のずという打ち消しを訳の中に出してはいけないというわけです。これは一つの句型として、また何々ずやという一つの形でもって、なんとなんなんではないかという訳になるわけですから、また良きことならずやというのはなんと良いことではないか、それから兄悲しからずやというのはなんと悲しくないことではないか、なんというふうに間違った訳にならないようにしてください。なんと悲しいことではないかってことになります。さらに3番ですけど、なんぞそれ連体形やの場合の訳は左の方に出ておりますけども、なんと何なんであることやなどというふうになります。これから詠嘆句型を3つ言ってくださいと言ったら、また形、兄形、なんぞ形と、まあ、最初だけリードしますので、その後をさらさらと言えるように練習してください。さて A 面の33番に帰ります。意見の意、立身弁に意見の意、会、言弁に意調の意、道、これらはすべて思うと読むことができます。34番、持ってためとか意見の意とか言弁に意調の意、これは皆思へらく、思うことにはっていうふうに、切り出して以下の文章を導くときにはそのような訳し読み方をいたします。35番、徐行運転なんていうのがありますよね。車はこの道では徐行してください。その徐行の感覚でおもむろにと読んでゆっくりと。36番、盆という漢字がおよそ、大方一般的に、およそものとしてしあらざるなしなどというふうに下に白文がついております。37番のかとかよし、かというふうにも読みますし、形容詞でよしとも読みますから、当然それは形容詞の活用になるわけですから、よくよから、よくよかり、よしよきよかる、よけれよかれというふうに句活用いたします。美しいとか立派な様という意味です。佳作というのは本来は立派な作品という意味であって、それが日本、漢字として、熟語化された場合に、入選作に次ぐ優れた作品というふうに現代で使われておりますけれども、それは本来の中国の、感覚とは違います。あくまで立派な作品という意味で佳作です。それから佳人と言いますと美しい人などというふうになります。38番、海の内側と書いて海大と読みます。しかし海は関係ないんですね。これはあくまで国内とか天下という意味で使っているわけです。39番はすべて核のごとし、もちろん問題化されるときはここに載っているようなさまざまな漢字が当てられますし、レ点もつかないときがありますから、よくそれぞれの漢字を認識して核のごとしです。ちなみに 格のごとの下に断定のなりがつきますと、なりは連体形接続ですから、ごとしという部分がごときに変わります。つまり格のごときなりというふうになるわけですね。 A の40番の歌人、よく出てきます。地方国家の君主である諸侯の自称で、私と訳します。歌人おもへらく、さっと訳せば、私が思うことにはというふうになるわけですね。試験場でさっさと訳すときにはもう私でいいんです。ちなみに、歌人のかの字、これは、簡単の B 面の44番の少なしという形容詞にも読めるわけですね。で、本来、歌人というのは、自己謙遜として徳の少ない私めはというようなニュアンスで、まあ、使ってたのが歌人として定着していったと言われています。 A の41番、この人弁のこの漢字、偏食って言いますよね。偏食せずに何でも食べてくださいなんていう時の、偏り食うというのが偏食です。ですから一つは偏るとか偏りということになりますが、もう一つの副詞読みが大事です。ひとえにという読み方になります。42番、この漢字4つ読み方があります。かつと一言で読みますと、漢文の場合のかつはその上しかもといった天下のニュアンスになるわけですね。これ面白いことに、古文のかつというのは一方ではという捉え方が多いんですけども、漢文のかつは天下のような捉え方になりますから、まあ、もし空所補充でかつをそこに入れるべきかどうかって考えたときは、まあ、前に書いてあったことプラスアルファその上しかも以下のようなことが転化されるという文章では入るということですね。それからまさになんなんんとすという再読文字にもなります。かつかつと2個つなぐときには一方ではの意味になります。そして4番のしばらくというのがあるわけですね。このしばらくの意味などはなかなか学生が知らない部分だと思います。ちなみにこのしばらくと言いますのは B の下段の30番に全部まとまっております。 B の下段の30番も全部しばらくしばらくしばらくしばらくと読めるわけです。 A の43番、かつて以前にという意味なんですが、よくここで問題になるのが、カラーのデカ版の書き込みを持っている人は、そこに私が書き込んでいると思いますが、いまだかつて何々図からもう一回、図に帰るとき、その図から図へ直接帰るときの帰り方がよく問題になるわけです。そこに書き込んである通りですが、いまだかつて何々ずんばあらずとなります。このことは漢文公式12の B の4番と5番にもまとまっています。漢文公式12否定形の B 二重否定の4番は未だかつて何々ずんばあらず、5番はあえて何々ずんばあらずとなっておりまして、さらにそこから破線が左枠外側に出ておりまして、図から直接図へ帰るときはずんばあらずであるとあります。これも時々板書に書いて問題化する部分です。図から図へ直接帰るときには螺辺同士のありを間に入れて読むというヒントなど言いますから、そのときにあ、ずんばあらになるんだということを思い出してください。 A の44番、画円図、承知するとか納得するという意味の複合左辺です。ですから静止数するすれせよになりますから、連用形は画円じてなんというふうになります。打ち消しますと画円ぜずというふうになります。この画円図の図というのは、左辺動詞ですから、一旦は左辺動詞を未然形に変えて、静止数のせですから画円ぜに変えて上の図につながります。画円ぜず、承知してないとか納得できないということになるわけですね。ちなみに、このこうという漢字は、 A の10番にあったように、あえて、自ら進んで喜んで何々するという意味にもなるわけです。A の45番、勘。悪事を行うこと、よこしまなこと。例えば、この勘の字の下に計画の計と書きますと、関係を巡らす。では、どんな計画なんですかと言いますと、大変悪い、よこしまな計画ということになりますし、関心、進化の進の字を書きますと、何か悪いことを行っているよこしまな進化ということになるわけですね。次、A の46番、木。これは、日本の、おとぎ草子にあるような、鬼ヶ島の鬼、なんというものではないわけです。漢文における木というのは、幽霊とか死者の意味であって、赤鬼とか黒鬼という意味ではないということは覚えておいてください。A の47番、木。普通とは異なって優れている。特にこの優れているという点に注意してくださいね。動詞化しますと、きとすなんてなります。例えば、彼の発言には、3期あり、3つの期があった。これは、3つの奇妙な点があったではなくて、3つの優れた点があったということになります。例えば、奇才の持ち主と言いますと、それは他とは異なって優れた才能となるわけですね。動詞化したときには、キスではなくて、キトスとなるのが普通です。同じような表現には、イトスとか、異なるかな、なんていう表現も、同じように、普通とは異なっていて優れていることだな、なんていうふうに取ることがあります。カラーの書き込みですと、その横に、キトするにあらざるなり、なんていう読み方も書いてあると思います。普通とは異なって優れているとみなしているわけではないのですということですね。48番のキスとか、返すという単語があります。このキスという表現に、1番と2番という意味があるわけですが、一つは怪人にキスなどという時のように、まあ、そういう結果になる、なんという結果になるという場合があります。また、2番のキスの意味は、任せるとか委ねるという意味です。近年のセンターの漢文問題に、呉という国が滅んだ、その原因、理由を、生死に帰するは誤てりという文章が出ております。生死というのは、ある女性の名前なんですけども、大変美しい女性で、五の国の王様の心を奪ってですね、メロメロにしてしまった。まあ、そのことによって、五の国は滅びてしまったんだという通説があるわけですけども、まあ、それに対して五の国が滅んだその理由を、この生死という女性一人に帰するのは間違いである。この場合の帰するっていうのが、委ねるなんというニュアンスですね。原因を生死一人に委ねてしまうのは、それは間違いである。なんていうふうに使っております。49番の九とか九数、2つ覚えてみましょう。1番の突き果てる。例えば、弓矢をピュンピュンいておりましたが、ついに矢九して。なんて言いますと、弓矢の矢が突き果ててしまったということですね。それからもう一つ、追い詰められるというニュアンスもあります。この追い詰められるという字義を使った熟語が、求達という、反対語概念の熟語です。まあ、求というのは、追い詰められて、求亡してしまう。達というのは、栄達するということですから、まあ、二つの対義語が一緒になって、求達は時の運なり、なんていうわけです。50番の慶氏。慶氏と読みます。首都、都という意味です。以上が A 面の下段の、漢文語彙の説明でした。